はい、渡辺です。お久しぶりです。今日は、まあね、しばらく配信してなかったからね、まあいろいろ話そうかと思って。で、まずね、ビットコインがね、大暴落しています。で、ですね、12月、去年の12月ですね、VR ゴーグルの中で、メタバース空間の中で、私が仮想通貨についてね、仮想通貨ももう4年ぐらい、4年5年ぐらいやってるんで、人よりはね、喋れるってことで、今この仮想通貨業界がどういうものなのか、詳しく、てかどういうものなのかっていうのは詳しくこう、メルマガで説明してたと思うんだけど、これを買えば正解だっていうものは一つしかないわけね。で、それが何なのかっていうのを VR ゴーグルの中で喋りますよって言って、その V、あの、過去にコンサル生、私のコンサルを受けてくれた人は VIP 待遇でメタバースの空間にご招待しますって言って、まあ、二十何人くらい参加してくれたのかな。で、今ちょっと伝えたいのは、その時に配ったセミナーの資料があると思うんだけど、あれを今もう一度今見直してほしいわけね。で、そこに書いてあるのはマジで予言書だから、今見たら、うわ、渡辺さん神ですかって思うと思うからね。で、そういう内容だからもう全部当たってるわけよ。なのでもう完璧にこの業界を捉えてるのね。で、これを、言うか言わないかは迷ったんだけど、まあ VR ゴーグルの中に来てくれた人たちだけの特典だったんだけど、まあ、いや私ちょっと VR ゴーグルの中に行けなかったんだけど、実際何を話したのか聞きたいです。あの時、私は渡辺さんのコンサル受けてなかったから呼ばれなかったんで、内容全くわかんないんでちょっと教えてほしいんですよって人たちに、まあ簡単に説明すると、私はあの VR ゴーグルの中で何を言ったのかって言ったら、ビットコイン以外を絶対に買ってはいけませんって言ったんですね。いや、その VR ゴーグルの中で言ったことはある意味そうなわけよ。それを手を変え品を変えデータを見せ、過去の記録を見せ、私が何にたどり着いたのか全部説明したわけね。要はビットコイン以外を買っちゃいけないわけよ、この業界は。だけど、で、アルトコインあるでしょ。じゃあ、渡辺さん、アルトコインの話とかしてたじゃないですか。Web3 の話とかしてたじゃないですか。NFT の話をしてたじゃないですかって思ったんだけど、あれは NFT をわかりやすく説明するために説明してて、その Web3 とかメタバースっていうのがどういうものなのか説明しただけで、あそこにある銘柄を買えなんて絶対言ってないわけです、私はね。何が言いたいのかって言ったら、いや、NFT とかすごくなるって言うたやないですかって言って、そうなんだよ。NFT は時代を変える。これがメタバースやんって言って、実際そのメタバース空間の中で行ったセミナーの中では、すいません、ビットコインしか買わないでくださいって言って、みんな、ええー、って言ったわけよ。言ってたよ、会場のコンサル生たち。買わないでくださいって。僕たち今、なんか、エルビウムとか、よくわかんないコインいっぱい買っちゃってんですけど、どうすればいいんですかって。直ちに売ってくださいって。どういうことなのかって言ったら、このビットコインだけ買えばいいっていう発想って、俺が考えた戦略じゃないんだよ。それはセミナーの中でも言ったけど、この仮想通貨業界で、めちゃめちゃお金を持ってる人たちはね、全員ビットコインを握りしめてた人たちなわけよ。で、他のコインで儲かってるように見えるんだよ。リツイートとかされるから。でも業界を知ってる人たちはもう答えが出てんのね。それは何かって言ったら、ビットコインを持ってた人たちから金持ちになっていくわけよ。みんな新しいコインが出ちゃったおかげでビットコインを取り崩して他のコイン買っちゃうわけね。でもそれうまくいかないんだよ。どっかで暴落するからうまく売り抜けられないわけね。で、結局、ビットコインが10あって、じゃあ1ビットコイン、 他のコインに買うじゃん、ポルカドットとか何でもいいけど、結局その買った先の1ビットコインが溶けるわけね。で、持ってた9コインが値上がりするから、まあ、なんとか体制を保ててるわけよ。これは別に俺のことじゃなくて、仮想通貨業界をくまなく調べたわけよ。そのインフルエンサーたち、いや、その有名なインフルエンサーたちが言ってる過去のブログから、その言ってる銘柄が当たってるかどうかまで全部検証したわけね、俺はね。2018年の段階で。で、結局、俺はたどり着いた答えが、その BTC を持ってた人の分、要は、いろんな人が何のコインが当たれるとか言うんだけど、結局そいつがなんで今、インフルエンサーとして活躍できてるのかって言ったら、結局 BTC に入れて、まあ、BTC は何個か持っていた方がいいよなって言った、その BTC の値上がりがあるからなわけ。他のコインも来るとか言ってて、そいつがちょっと1割振り分けたものって来てないわけよ。これは、俺がたどり着いた結論なんだよ。つまり、俺が考えた戦略ではないわけね。事実を喋ってるだけなわけね。で、いや、そんなことないです。Web3 だとか、NFT だとかって言って、いろいろ多分、みんな探しに行くと思うんだけど、結局4年後に、なんだよ、俺の思ってた NFT 上がんねえじゃねえかよとか、俺の思ってたあるとこに上がんねえじゃねえかよって言って、振り向いたら、結局渡辺の言ってることが当たってたってたどり着くよって言ったのね。これは俺もぐるぐるぐるぐる回ってたどり着いた結論なわけね。で、つまり、この仮想通貨業界が儲かるって言って、その仮想通貨業界に潜入して、いろいろコインを買って、次のバブル相場はみんな待つと思うんだけど、結局、自分が来ると思った銘柄って来ないわけね。もう自分の耳に入ってきてる時点で、もう自分は先行者じゃないわけよ。エバードームがすごいんですとか言われたり、ポルカドットがすごいんですって言われたけども、その耳に入ってきちゃってる時点ではもう遅いわけね。なんでかわかんないけど。なんでかわかんないけど、だからそれを証拠に今、ルナだとかソラナだとか、アバランチだとか、コインマーケットキャップっていうところには、そのビットコインの時価総額が並んでるところには、有名ななんかそのコインがあるんだけど、このテラだとか、ルナだとか、アバランチだとかソラナっていうのは、全然有名じゃなかったわけよ。知ってたよ。これ知ってるだけでもすごいんだよ。だって、おそらくだけど、ソラナのことに関してる記事が、2021年の12月段階で存在してたのって、ハッシュハブリサーチの平野純也さんの記事だけだったわけね。俺もだからどこに記事があるかもわかるわけよ。そこにしかなかったわけよ。今ソラナめちゃめちゃ有名だけど、ソラナって有名になって1年も経ってないのね。じゃあこのソラナ当てられた人いたんですかって、当てられてないんだよ。ただたまたま当たったやつがリツイートされてるけど、誰も当てられてないわけよ。じゃあ次のバブル相場このソラナ当てたいと思うかもしれないけど、それが当たらないんだよ。だって無名だったんだもん。聞いたことはあるけど、もっと有名や、もっと次に買いたいもののその候補に入ってないわけよ。わかる？言ってる意味。いや、これじゃ、これが期待値だったから、今ソラナとか有名じゃん。4年後ソラナが来るって思ってるかもしれないけど、4年後そこのランキングのトップにいるのは、全く無名なものが8割ぐらいなんだよ。今現在も存在してないかもしれないし、今現在存在してても、自分が買おうと思った優先順位からは全く外れたところにある銘柄なわけ。まあ、少なからず今回のバブル相場と、その一個のバブル前の相場ではそうだった。誰も当てられてない。この仮想通貨、みんなツイッターにはこう書いてるわけよ。うわぁ、もっとかやっとけばよかった。2018年暴落しちゃって、仮想通貨一回離れちゃった。でも21年に入ってきて、うわぁ、2019年、2020年離れなきゃよかったって言うんだけど、いても同じだよ。いたから取れてるって人いないと思う。俺は知らない。少なからず俺はほとんどのコミュニティに入ってるけど知らない。で、こっからなんだけど、じゃあなんでビットコインなんですかって話になるじゃん。ここなんだよね。なんでビットコインなんですかって。これ、成功の法則っていうのがあって、成功の法則って何かって言ったら、成功者って大多数と違う行動を取るわけよ。で、ほとんどの人間はビットコイン買わないわけね。なんでかって言ったら、もう値上がり率が幅が狭いからなわけよ。言っても10年で10倍くらいなわけじゃん。10年で10倍ってさ、なんか、 すぐに金持ちになれないから、ほとんどお金のない人たちとか100万ぐらいしか持ってない人たちっていうのはすぐに金持ちになりたいわけじゃん。3年も待ってその2倍3倍しか取れないビットコイン買ってもしょうがないわけじゃん。だからアルトコインとか一発逆転買うわけじゃん。もうこの時点で100万しか持ってない人成功者じゃないじゃん。その100万の人たちや200万しか持ってない人たちは成功者じゃないわけじゃん。その成功者じゃない人たちはビットコインを買うっていう行動を取らないわけよ。ってことはもう、だって狙ってもしょうがないんだから。つまり、成功者は固くビットコインに行くのに、成功者じゃない、お金持ちじゃない人たちっていうのは、一発逆転を狙ってビットコインを買わないわけですよ。アルトコインを買うわけですよ。だからもうこの時点で成功者と同じ行動を取るってことができてないわけよ。つまり、アルトコインにかけるってことは貧乏人の行動だから、アルトコインに手を出すっていう行動自体がもう、もうお金のない人の行動なわけよ。絶対そうだと思う。今5000万とか持ってたらみんな絶対ビットコインにオールベットすると思うよ。3倍になったって1億5000万なわけじゃん。それが5年でさらに2倍になったら3億なわけじゃん。そんなさ、リスク背負ってさ、その元手がなくなるなんて行動を取らないわけよ、実際持ってたら。いや、でも私持ってないんですって。うん、だからアルトコイン狙ってんでしょ。だからもうその貧乏人の行動を取った時点で負けなわけよ。で、これは別にね、俺がそう思ったっていうか、いろいろ成功者の、俺の今までのパターンと、この業界をくまなく探した結論なわけよ。なので、Web3 だとか、その Web3 とかなんて知ってるよ。Web3 って言葉を作ったのは、ポルカドットのギャビンウッドだからね。俺はもう、Web3 とかなんてもうずっと前から知ってたわけですよ。でも別に値段上がんないわけですよ、ポルカドットとかも。つまりこの業界にどんなに詳しかろうが、どんなに次のやつはインターオペラビティだとかクロスチェーンだとか言われたって、それなんかね、自分の耳に入ってきたその後盛り上がんないんだよね。 NFT とかなんて前からあったけど、まさかこれですかっていう感じだったから、その盛り上がったのはね。つまり何が言いたいのかって言ったら、これ調べまくったって結局本当にあなたがめちゃめちゃ調べてんだったら、この結論にたどり着くはずなんだよ。俺だって調べてたどり着いたから。結局金持ってる人は BTC に保管してた分が値上がりして偉そうにできてるけど、他のコインが来る、他のコインが来る、他のコインが来るっていうのを過去の時系列から全部見てると全部外してるわけよ。でもそれはなかったことになってるんだよね。でもこいつは資産の10割のうちの9割をビットコインに保管して、あくまでも1割で買ってたから、この9割が値上がりしたからまだすごい人でいられるわけよ。俺はそれに気づいたわけよ、つまり未だにこの5年4年経ったってこの結論から俺はそれてないわけだから、要は他の革命的なその戦略っていうものに出会ってないわけだから、あなたたちが本気で俺並みにこの業界をどっぷり使ってめちゃめちゃハマったとしたら、ここにたどり着かないわけないわけよ。まあ要するにたどり着いたところで期待値低そうじゃん。もう10年で行っても10倍ですかみたいな、5000万行くかどうかも分かんないって言われてる世界なんだから、1億はいいです、夢じゃねえかって言われて、まあ、30年後に1億になればいいとか、20年後に1億になれば本当すごいよねとか言われてる世界で、まあ、どうなるか分かんないけど、その今もう400万とかなわけでしょ。4000万になってて10倍しか取れないわけじゃん。なので100万しか持ってない人とか、まあ、その人が仮想通貨に入れるってなると絶対アルトコインになるわけよ。でもこれ面白いのが、ビットコインとイーサリアムとか他のアルトコイン、アルトコインってビットコイン以外のコインね、がコインマーケットキャップっていうサイトにランキングとして載ってるんだけど、これ面白いのが、ビットコインとその他のアルトコインっていうのは全く別物なんだよ。同じところに乗っかっちゃってるからわけわかんなくなっちゃうのね。ビットコインの次を探そうってなるんだけど、このビットコインっていうものはもう、そのコインマーケットキャップから外してもいいと思ってるんだね。ビットコインに投資するっていうのは S&P500 とかに投資するのと似てるわけよ。で、アルトコインに投資するっていうのは競馬のギャンブル、馬にかける感じなわけね。もう、イーサリアムからそう、ランキング2、イーサリアム、リップルとか、そういう、他のビットコイン以外のコインにかけるって行為は、もう競馬になるのに、いきなりゲームが。わかる、言ってる意味。そういうものなんだよ。それを、答えは先に教えてるんだけど、それを信じられない、いや、まだ可能性があるって言うんだったら、あなたたちいろんなサイト入ったり、自分でその技術とか調べ では分かるわけで、3年後バブル相場が来た時に自分の銘柄が上がってない、なんだこの上がってる銘柄は、いや聞いたことあったけどまさかこいつらがって思うから、それをあなたたち俺は経験してるわけね。で俺はそれを経験、前回今回経験したんだけど、その話はね2018年の段階から2015年からこの業界にいる人たちは言ってたわけよ。おそらく次も今知らない銘柄が来ると思いますよ。それ2018年から言われてたわけよ。おそらくリップルとかネムとか今ここにあるやつは全部なくなると思いますって。聞いたことないものが3年の間に生まれて、そいつらが来るからどうせ当てられないっていうのは、もう2018年の段階でたどり着いてる人たちがいたわけね。レポートとして毎回書いてたわけ、そういうことを。俺はそんなわけないと思ってチャレンジしたんだけど、今回やっぱり彼らの言ってることが合ってたわけね。彼らは今回も次のバブル相場もおそらく同じことが起こるだろうって言ってるのね。それ当てられたやつにスポットライト当てちゃってるから、まさか自分が当てられるかもって気になるけど、当てられないわけですよ。まあ少なからずじゃあそれ当てるっていうゲームになったとしたらだよ、今いるコインじゃないわけね。今いるコインではないと思う。今いるコインかもしれないけれども、少しはね。だからこれを見てる人は、そらなんか来るんじゃないかとか思ってるかもしれないけど、俺は、まあ、コインマーケットキャップ10、ランキング10あったとしたら、そのうちの3個は残ってると思うけど、だからそんなギャンブルをするよりも、固く BTC にオールベットした方がいいですよっていうのが VR ゴーグルの中で俺が言ったことなわけね。そうだから、あの資料を今見渡してみると、もう本当予言者みたいな感じだから。でね、あの時ってね、俺も2012月にさ、みんなにこれ買わない方がいいってずっと言ってたじゃん、メールで。もうやめとけって、今から上がったって2倍ぐらいなんだからもう無視していいよって。なんか100人ぐらいしか聞いてないのに、このメルマガ。だから2件も連絡あったもん。なんか今 この時点で下がるって言ってるけど、とても想像できませんね、お寺目拝見ですとか、意味わかんねえメール来てたの。100件しかいないで2件も来てたの。変な女からも来てたもん。なんか意味わかんない、この状態で下がるとかって、何言ってんですかとか、はぁとか思って。もう今そいつら多分ヒーヒーだと思うよ。もうだから言ってた通りでしょ。じゃあどっから買えばいいんですかって言ったら、今ぐらいから買ってけばいいんだけど、まだ俺は下がると思うよ。ただすぐには下がんないかもしれないけど、ここから上がっていくまでの2年の間にものすごい紆余曲折あると思うよ。下がったり上がったり下がったり上がったりで。だとても、もうアルトコインとかさ、一発逆転だと思って今買うじゃん、アルトコイン。何でもいいよ、ポルカドットでも何でも。それも2年間ぐらい揺さぶられまくるからね。そればっか考えちゃって、その起業しないっていう選択を取っちゃうわけよ。要は今200万持ってる人は、借り入れ起こして400万にして、400万あれば物販始めて成功者になれるわけじゃん。なれるわけじゃん、半年1年経てば。なのに、その200万をアルトコインに振り分けちゃって、2、3年待とうとするわけよ、みんなね。みんなそうやって取るわけよ、仮想通貨業界の人たちって。てか仮想通貨にやろう。もう物販やるんじゃない。ビジネスやるんじゃない。俺は仮想通貨にかけてある。このビッグウェーブを逃したくないっていう人たちって、いるわけよ。コンサル受けようと思ったけど、やっぱり仮想通貨やりたいですって。そういう人たちってもう遅いわけよ、その時点でやっても。俺何度もそれ言ってたじゃん。遅えよって。いや、まだいけると思いますって。上がってる時はまだまだ上がると思って、もう乗り遅れたくないと思うわけよ。でもこれ今下がってくるけど、多分とんでもない下がってくると思うよ。で、もうこっからだよね。今もうビットコインって今400万くらいだけど、これ、今から300万にもしゆっくり下がっていったんで、この3ヶ月、4ヶ月とかで。今からの下がりってアルトコイン燃やすからね。アルトコインが今、例えばじゃあ、10ドル、1アルトコインがなんか、1コインが10ドルだすんじゃん。それがなんかビットコインが今から4分の1下がっただけなのに、なんか 25% ぐらい下がっただけなのに、アルトコインは 55% とか下がるからね、こっから。だからもう本当に、意気消沈して、しかもそれが1年2年3年続くから、なんかもう仮想通貨のことを他人に話すことが恥ずかしいって思うわけ、自分で。冬の時代ってそういう感じだから、まだまだこんなもんじゃないからね、本当に。これがじわじわじわじわ上がったり下がったり、期待させて下がったりで、じわじわ下がっていって、もう 何これって自分で思い始めるのが1年後で、分かりやすい指標ってのがいっぱいあるわけよ。これ全部伝えるのめんどくさいんだけど、ツイッター見てるとさ、自分の推しコインみたいなのあるじゃん。シャープつけて ADA とか、シャープつけて DOT とか、そうドットってやつね、 XRP とか、それをあの仮想通貨のプロフィールっていうか、ツイッターのプロフィールに載っけてる人いるわけよ。シャープビットコインとか、シャープ BTC とか、シャープイーサとか。あれのアルトコインあるじゃん。アルトコインってドットとか、そのアスターネットワークとかね。アスターとか、なんかシャープアスターとか書いてるのわかる？そのプロフィールに。ああいう人が全員いなくなるはず。あれがいなくなって1年ぐらい経つのが冬の時代だから。俺の目安としては、なんかみんなでも結局、自分の推しコインも今ね、ツイッターに書いてるわけよ、みんな。それでプロフィール載っけてんだけど、もうめちゃめちゃ下がって、それはもう希望がなくなるから、その今から半年後、1年後に。そんなのプロフィールに書いてたら、おバカっちょですって言ってるようなもんだから、恥ずかしくてみんな消していくわけよ。最終的にはみんな推しコイン BTC か、推しコインイーサになるか、全部取るから。だから、俺の中で、まだまだこいつら殺されてないなっていう判断が、ツイッターの仮想通貨のやつらの、そのインフルエンサーの、プロフィールに無名のコインとかビットコインとイーサリアム以外のコインが推しコインとして存在してる。なんかシャープ DOT、 シャープ ADA、 シャープなんとかなんとかとか言って自分が買ってるコインいっぱい書いてあるじゃん。あれがこっぱずかしく なるから、もう超恥ずかしいって。そんなの乗っけてるともう自分本物バカですって自分で言ってるってわかるから、もう全部外しました僕はっていう風に、おっぺけぺーですみたいな感じになるから、なる絶対に。それでも一、まだ上がんないって感じだ。俺はそれを冬の時代、だからいっぱいいたわけよ、2017年も。ツイッターに覚えてるでしょみんな、シャープ、XRP とか書いても。そんなの今さ、今はともかく2019年にツイッターにあったら、こんなやつの言ってること信用したらダメだって思うでしょ。大暴落してるわけだから、まだこいつ言ってんのかいと思うじゃん。その時が大底なわけよ。で、その時はもう、その、ツイッターに書いてるご本人たちも、みんな外していくわけよ、こっぱずかしくて。今はまだいっぱいいるから、まだ残ってるから、おそらく完全に燃えてないわけよ。あのね、仮想通貨はね、わかんない。あの、プレイヤーが入れ替わったとか、機関投資家が入ってきたからプレイヤー入れ替わったって言うけど、だからそれはもう起きないとか言うけど、どうなんだろうね。俺が覚えてる冬の時代っていうのは、そういうツイッターのプロフィールに無名のアルトコインを書いてるやつは誰もいなくなった。もう誰一人いなくなった、本当に。俺はそれを覚えてる。しかもそれが何年も続いたから、2年とか。それが下落相場だから。まだいるわけだから。わかる？なんかポルカドットとかアスターネットワークとか押してるやつって多分プロフィールに推しコインシャープアスターとか書いてるじゃん。あんなことを書いたらもう自分はおバカっちゅですって言ってるようなもんだっていうぐらいなるから、絶対消してくから、絶対消してくから。もう最終的にはドットとかもう有名コインしか書かなくなってくるし、最後はもうそれも消していくから、うん、で仮想通貨のことについてつぶやくやつも少なくなってくると思うよ、本当に。それが大底なんで、ただそっからすぐ上がるわけでもないわけね。で、そっからじゃあ上がっていくから仕込めって言うんだけど、その時に来る銘柄が当てられないんだよ。うん、人間には無理なんだよ、この業界。あのね、どんなにその、あの、機能がすごく素晴らしくても、あの、何がブームになるかっていうのは予測不能なわけね。これを人気投票って言うんだけど、人気投票って何かって言ったら、学校で一番可愛い子は誰だみたいな感じで、もう人の好みだから。急になんかその子が人気になったりするものだから、当てられないわけですよ。で、みんな多分こう思うわけよ。いや、そんなことない。いろいろ情報あるし、その、技術とかをすごく深く深く知れば、次のブームは当てられるってみんな思うんだけど、当てられないわけよ。あの、アスターネットワークの渡辺聡太さんって今一番有名なんだけど、日本で、ポルカドットのチェーンで、ただ、一番有名だけど、アスターネットワーク上がってねえじゃん。だから、で、ポルカドットも上がってねえじゃん。つまり、当てられてねえわけよ。あの人はもう、ポルカドットが来るっつって貼って、さらにアスターネットワークやってんだけど、もう、当てられてないわけよ、要は。もちろん2年後はわかんないよ。 でももうその業界だってどのチェーンに乗るかだって当てられないわけよ。当てられないっていうか、この技術がおそらく来るだろうなってかけたところで、その技術が人気になるとか、いきなり2021年みたいにこの NFT だとかブームに乗っかれる、その NFT だって急に始まる、 DeFi だっつっていきなりブームになるかどうかっていうのは予測できないわけよ。おそらくここだろうなって言って、俺現に渡辺壮太さんはあのすげえ頑張ってると思うよ。でもやっぱトークンの価格上がってねえから、それと言ってることは比例してないわけね、今現時点で。だから要は乗ってるチェーンを間違え、俺は間違えてはいないと思うけど、でも価格は上がってないわけだから、結局この値段が上がるかどうか、何が人気になるかどうかってのはマジで調べて調べて超技術に詳しい人も当てられないっていうのが俺の出した結論なわけよ。中国輸入とは全く違うんだよ。中国輸入はどの商品が当たるのか自分で調べることができるじゃん。でもこの仮想通貨業界は調べても調べても全く当てられないんで、まるで競馬をやらされてるような感覚なわけね。いや渡辺さんだけですよ、あの俺一丁当てますよって言うんだったら、それはめちゃめちゃ競馬が上手な人みたいなもんで、本当にそれでいけたら、でこの結論にたどり着くはずなんだよね、俺ぐらい勉強してれば。それを俺はあの VR ゴーグルの中で発表したわけね。 Web3 だとかメタバースとか NFT とか言ってるのはあくまでもそれがどういうものなのかあなたたちに説明するために面白おかしく言ってるだけだって、メールマガで。俺は絶対買わないよって、って買わないよ NFT なんて。あれ NFT ってのは売る側に回んないと儲かんないものなんて、そんなの調べれば一発で出る結論じゃん。東京大学だとか分かんないけどさ、ある程度頭のいい人たちがいて、冷静に沈着な判断できる人がいて、その人たちがそういう結論を出してるってことにどっかで情報をつかむはずなわけよ。こんなに聡明な方たちがもう NFT は売る側に回んないと儲かんないよって、クリエイター側に回んないとって、買って儲かるものじゃないよって、あれネズミ講だよって本当にって。あの Web3 が来るとか言ってるけど、 Web3 って要はブロックチェーンが来るって言ってることと全く同じなわけね。うん、もう定義もよくわかんない。要はブロックチェーンなわけよ。だから昔あったじゃん、ビットコインはダメだけどブロックチェーンはいいとか、それと同じで、ブロックチェーンと Web3 って同じ言葉なわけよ。なんか名前が変わったわけよ。仮想通貨から暗号資産に名前が変わったより、なんか名前が変わったわけよ。で Web3 にもし貼りたいんだったら、それはポルカドットに貼っといた方がいいよ。だって Web3 って言葉考えたのギャビンウッド博士なんだから。 Web3 っていうものを本当にイメージして作ってるのは、あれはもうポルカドットのことを言ってんだから。ただマーケットをやる A16Z とかの VC がその Web3 って言葉だけを抜き取って全然違うものを Web3 って言い出したわけよ。そしたら Web3 がバズワードになったわけよ。あのクラブハウス流行らせた VC が Web3 って言葉をバズらせたわけね。じゃあ Web3 って何なんだって言ったら、今はブロックチェーンって意味で使われてる。でもその Web3 を名前を考えて、その概念を持ってる人はポルカドットを作ったギャビンウッド博士なわけよ。でじゃあ Web3 来るんだったらギャビンウッド博士がのやつが来るんですかって言ったら、その今広まってる Web3 とそのポルカドットを作ったギャビンウッド博士が言ってる Web3 は違うものになっちゃってるのね。なのでその Web3 が来るかどうかは分かんないってことね。だからもうカオスな状態になっちゃってるわけですよ。でもう一つ言えることは、あのね、それは分かんないよ。相場だから、その何かのきっかけで大爆発してほらってことあるかもしれないけど、この業界はビットコインにオールベッドをする業界で、それ以外の選択を取ったらほとんどが負けていく業界だってことが分かったわけね。うん、例えばあなたが今ビットコインをじゃあ10枚持ってたとして、じゃあその5枚を他のものにかけるでしょ。おそらくだけど、で5枚をビットコイン取っとくとするんじゃん。結局4年後あなたをがなんか、俺は仮想通貨やってたぞ、俺のメッキがすごいんだっていうのは、結局その5枚残してたビットコインの値上がり幅があるからなんとか体制を保ってるっていう状態だと思うよ。他のコインは実は外したんだよって多分なると思うよ。それくらい当てられない。うん。やりたいんだったらやればいいよ。俺はもうそこは諦めてる。だからコインリストに並んでんだよ。なんでかって言ったら、もうね、何を買おうが同じ、わかんないわけなんだから、 コインリストの銘柄が来るか来ないかってのは分からないけど、結局自分が選んだものは来ないわけよ。だからもう他人に選んでもらってもいいわけよ。で、なんでかって言ったら、結局バブル相場になったら、まだ上がってないからこれ上がるんじゃないかって買われたりするのね。だからまだ上がってなければ、もうどんなコインだろうが関係なく買われたりするんだよ。そんだけ民度が低いわけよ。要は2021年俺がビットコインの当てましたよって連絡してたじゃん。それはなんでかって言ったら18年19年は笑われてたから、そいつらにどうだっていうことを見せなきゃいけないから、やっぱ上がってる時にしか報告できないじゃん。だから俺は当てたぜってことを言ったわけよ。で、その話をメルマガでしたら、ビットコインを買うやつが現れたんだけど、今買っても遅いよって俺何度も言ってたじゃん。でもみんな今買っても遅いなんてバカじゃないですかって、この状況が見えないんですかとか言って、なんかよくわかんないメール来て、いややめとけよって VR ゴーグルの中で言ったんだけど、多分メルマガ聞いてた12月のやつらって多分仮想通貨とかアルトコインにかなり入れたと思うのね、その頃には。で、今だからもう多分もう起業もできなくなっちゃってるから、その2021年その中国輸入に挑戦してコンサル受けたやつらもう大正解なわけよ。そいつらは今から物販で金稼いで1年以内に金を貯めて、その金を BTC に入れられるから、あの余ったお金を次のバブル相場乗れるかもしれないから、もうめちゃめちゃいいわけですよ。ライバル超減ったし、仮想通貨にみんな行くから物販みんな円なくなったから、ほとんど物販多分コンサルとか来なくなっちゃったと思うのね。だから多分俺だけじゃないと思う、他のやつらもかなり減ったと思うんで、コンサル、それくらいみんな仮想通貨に行っちゃったんだよ。で、なけなしの100万200万の金さ、コンサル来る人たちだって200万とかしか持ってないわけですよ。それを借り入れ起こしてコンサル代を捻出して、それで物販始めるわけね。で、仮想通貨で借り入れなんかできないから、持ってたってみんな200万ぐらいか100万ぐらいなわけじゃん、貯金。それで普通は起業してさ、自分のビジネススキルを高めなきゃいけなかったのに、そのやめとけって俺言ったのに、まあもう上がると思いますとか、下落相場で仕込んでないと意味ないよって俺言ってんのに、メルマガで。いや、こんなのなんか下がるとか言ってんのにおかしいですね、お手並み拝見ですわとか言ってやつらって多分みんな買っちゃったと思うんだよ。しかも BTC なんて絶対買わないから、もうそいつらはもう目が、要はここ掘れワンワンの花坂じいさんの、ここ掘れワンワンのあの意地悪じいさんみたいな感じなんだけど、目がドルマークになって、もうドルマークになって、他のアルトコインを買いまくって、これで金持ちだ、お手並み何言ってんだって多分なったと思うのね。で、俺、ああ、やっちゃったって。だって、それをやっちゃうから、これ気をつけなさいっていう、その、お達しが来てる業界なのに、生き残ってる人たちから、どこの生き残ってる人たちも、その誘惑に勝たなきゃいけないんですよって。もう、騒がれ始めたら遅いんですからって。それを下落相場に仕込んでる時に、次の上昇相場になったら遅いから今仕込みましょうって言ってみんなで仕込んでたわけなのに、ビットコインはね。で、上がったらもう今から買うのは積み立てにしましょうと。また1年後2年後下落相場来たらそこで買い増ししましょう。そのために日本円を JPY マイニングしときましょう、日本円をって言われてたわけね。なのに、まあバーッと上がったから俺がメルマガで上がりましたよ。ね、前2019年俺のこと笑ってた人たちどうですかって言ったら、もう渡辺にビットコイン持たれたんだったら売れもーつって、なんかでもあいつを抜かすためにはーつって、ビットコインじゃ間に合わないつって、もう分かっちゃった、ビットコイン間に合わない、よし俺は一発逆転かけてそれだだとかやって、多分今大変なことになってると思うのね。なってると思うよ、そういう業界なんだよ、そうなるっていう業界なわけね。それを読まれてる業界なわけよ、プロたちには。なので今からっていうか、まあ、この3万ドルあたりくらいから買ってって言うわけよ。3万ドルから2万ドルの間にどれだけ積み立てるかなわけで。で、何の銘柄を選ぶのかって言ったら、これは BTC にオールベットをして、もう10倍のうちの何倍かを取る、この10年間で。っていうものに乗るか乗らないかっていう世界なわけですよ。いやいやいやいやいや、メタバースはって、メタバースなんて来ねえよ。来ねえよっていうか、まだ来ねえよ。だって、オキラスだって、まだでかいじゃん。あと3、4年はかかるでしょ、来るって言ったって。しかもなんかこの、仮想通貨やってる人たちってオタクの人たちだからさ、だからリアリティのあるメタバース空間とかあんま好まれないんだよね。変な、ふざけた猿の絵とか、あんなのがなんか好まれるのわかんないけど。 なんであんなふざけたのが好まれるか、好まれるかって言ったら、だからギークなわけよ。オタクなわけよ。オタクの人たちが好むものってリアリティのあるものじゃないわけよ、決して。なんか、人間の本当に形したメタバースが VR ゴーグルの中に来るっていう話だけど、要は Facebook のメタ社がやってる、オキュラスの中でやってる、ホライゾンみたいな世界観で、ああいうアバターみたいな世界が来るっていうけど、ああいうものは好まれないわけよ。お金持ちのこのギークの世界の人たちには。まだそういう時代じゃないわけね。なので、メタバースだとか Web3 だとか、そんなバズワードがもし流行ったとしても、絶対に目もくれちゃいけませんよっていうのがからくりだったわけよ。だからみんな VR ゴーグルの中でビビったわけね。え、あんなに Web3 だとか、あんなにメタバースだとか、あんなに NFT だとか、渡辺さん言ってたじゃないですか。そう。そういうものに惑わされないでください。この業界は、だと道を外しますよっていうのが正解ですって。僕 NFT 買おうとしました。ダメです、買っちゃって。だからこういう NFT だとかメタバースだとか Web3 だとかどんどんバズワードが出てくるから、でもそれに目もくれずに BTC に投資できるかどうかっていうところが問われてるんですって。これそういう業界の人、これ俺が考えたんじゃないんだよ。俺が金を持ってる人たちや成功してきた人たちをもう本当につぶさに研究して出した結論で驚いてリーゼントの友達に言ったわけよ。もうとんでもない事実に気がついたって。何があって。で、議論した結果、こうなったわけよ。でも確かにそうだよなって。お前よく言ってるもんな、成功者は大多数と逆だって。確かに金がなかったらアルトコインに行くもん。でも金があったら絶対 BTC だもんって。俺聞いたけど、なんで金があったら BTC なんって。それはそんなリスクを負う必要ないからだよ。大金持ちはって。確実に5倍とか、確実に行けるなら15倍とか行けるかもしんないわけじゃんって。その確実に15倍を時間かけて行くでしょって。お金持ちだったら。こんなアルトコインに入れる必要ないじゃん。ってことは、成功者は大多数と逆。ね、いつもお前が言ってんじゃんって言われて、その、成功しない奴らは大多数と同じ。で、ほとんどの人間がビットコインなんか買うわけない。なんでそう思った？俺リーゼント聞いたら、かけたって意味ねえから。10倍なんか何年かけて、10年かけて10倍なんて。これじゃ金持ちになれないと思うから、買うやついねえよ BTC なんてって。ってことは、成功っていうのは絶対に難しい方だから、人生で迷って成功するのは絶対難しい方なわけよ。もうこれも VR ゴーグルの中で俺言ったことなわけね。すべての出来事っていうのは難しい方を選択していかなきゃいけないの。人生で。人生で簡単の方、簡単の方、簡単の方って選ぶからみんな失敗するわけよ。だからうちの親父が貧乏なのはもう楽な方、楽な方、楽な方を選んできたから今70とかになって、もう今でも仕事しないと生活が成り立たない。っていう風になってるのよ。それなんでかって言ったら楽な方に逃げてきたからなわけね。めんどくさいことをほったらかしにしたからね。家族を養わない。家族から連絡し、に連絡しない。なぜなら自分のお金が減るから。だからそういう楽な方、楽な方、楽な方を生きてきたから、何にも家族に誇れるものがないわけよ。で、最後は何でもやんなって、もう、チラシ配りでしか生活できないわけね。で、なんで渡辺さんはうまくいくのかって言ったら難しい方を選択してるからな。だからこの仮想通貨業界で一番難しいのってビットコインに投資することなんだよ。こんだけコインがたくさんあるのにビットコインを選ぶって普通に難しい行為だと思わない？だって自分できないでしょ。だってビットコインなんて意味ないと思いますと私今聞いてて、じゃあ私に資格ないんですねと思うでしょ。だからそんだけみんなビットコインに投資したって意味がねえと思ってるからビットコインなんか誰も買わないから一番難しいんだよ、それが。だからそれが正解なわけよ。だからビットコインのオールベットが正解の戦略なわけよ。この業界にかけるならね。で、その先にそれに気づいたやつから成功者になっていく業界なんだよ。だからもう遅いって言って、他の狙うともうどんどん激進していくわけね。それはたまにうまくいく可能性もあるかもしれないけど、そいつを見て、でもそれもその自分がそれになれなかったら3年後起業もしなかった、ずっと握り続けた、ずっと祈り続けてサラリーマンで成功できなかった、お金も増えなかった、またそのサラリーマンを3年とか4年続けないと次のバブルには乗れないからね。ただし次のバブルはめっちゃ今回のやつよりは上がり幅は少ないから、どんどんどんどんやっぱ可能性は小さくなっていくわけですよ、この業界、仮想通貨業界。つまりいかに早くビットコインにかけて、いかにそれに気づきて、だからこれ早くビットコインに投資して それをもうずっと握りしめることができた順に金持ちになるわけよ。だあなたいつビットコイン買いましたか2014年、うわすごいですね。あなたいつビットコイン買いましたか2017年です、うわすごいですね。持ってるって手、あなたいつ買ったんですか僕21年なんです、うわすごいですねっていう、その気づいたやつから金持ちになっていくものなわけね。それを握りしめてれば締めてるほど濃くだけど、それが正解なわけ。俺今のところこれにたどり着いたのは2018年の段階の半ばに気づいて、そうじゃないってことを追い続けたんだけど、結局今そっから4年経ってるけど、結局その答えに未だにもうブレてないわけよ。おそらくこれ6年後も7年後もブレないと思う。でももうどんどんどんどん時間が経てば経つほど、じゃあ次も乗るぞ、俺は次は外さないぞってやったら、やっぱりまたみんなアルトコインにかけるわけじゃん。それでいつまで経っても成功できない、うん、ってなると思うよ。なると思うよっていうか、でツイッターで当てた人がリツイートされるから、うわ嘘だ当てられたじゃんって言うけど、お前は当ててないだろみたいな。じゃあこれ金持ちしか、その金持ちになれないんですかって話なんだけど、時間が経つにつれてそうだと思うよ、うん。だからなんか渡辺に負けたくねえ、あいつに負けたくねえとか聞いてるやつは絶対ビットコイン買わないわけじゃん。とか今からビットコイン買ったって俺には勝てないわけなんだから、でそれはもうリスクを取っていくしかないわけよ。でもそのリスクを取れば取るほど、あなたのお金はどんどん減らされるからって、もう多分ね、今ねアルトコインにかけたやつなんてもう本当にこれどうなるのって多分思ってると思うんだけど、もっと下がるよ。だからちょっと反発するかもしれないけど、こっから3年とか2年とかかけて、もう、ぐうの音も出なくなって、もう見たくない、もう気にしたくない、もうほったらかしいみたいになると思うよ。前回はそうなったはずなんで、みんなね。うん。いや、わかんないけどね、もう、俺はなると思うよ。もうみんなの心をボッキボキに折っていくからね、本当に。長い時間かけて。うん、で、その時に仕込むんだよ。その時に仕込むわけよ。日本円をこう仕込んでいかなきゃいけないわけね。次のバブルに乗りたいんだったらね。ただし次のバブルは、ビットコインいっても1400万とかだと思うよ。いってもね。で、また700万ぐらいに戻ってきて、そこをうろうろし始めるから、結局ビットコインがどんなに上がろうが、最終的な着地地点は今回の700万だっけ？その上の800万ぐらいで落ち着くんじゃない？ 4 年後は。1200万とかまで上がって800万に下がって、そこをうろうろするってことね。うん。だから結局、今から800万に上がるビットコインを、一瞬1200万まで上がるかもしれないけど、ね、予想だよ。2000万はないと思う。その今からその3年後に800万になるビットコインをどこまで引きつけるかって話なわけですよ、うん、そんなもんだよ。じゃあ俺そんな金持ちになれないじゃないですかって。だからなれないから、普通に物販やった方がいいわけ。200万しかない人たちは、うん、いや俺トレードで勝ちますわっつって無理だと思うよ。勝てないって結論が出てるんだよ。トレードでは。で、出てると思うよ。ツイッターにいる人たちは本当にいいところしか言ってないし、もしくは化け物ぐらいだし、それにも損してもいいぐらい金持ってる人たちなわけだから、条件が違うわけ。やっぱり参入した。この仮想通貨業界ってね、やっぱり早く入れば入るほどいいから。うん、今、アスターネットワークって超有名なんだけど、そのアスターネットワークが本当に、今有名なわけじゃん。もうこの時点でもうダメなわけよ、うん。ダメってわけじゃないけど、今までの経験を言うと、今この時点でこんなに有名なのにもう上がってないっていうのは、俺はなんか、全然違う銘柄がやっぱ来ると思うけどな。だからそこは不確定なわけよ。ただしこれだけ言えるのは、BTC はゆっくりだけど、ギザギザしながら上がっていく。うん、何年かかけて、年数かけて上がっていく。今までは上がってきた。うん、なので、ビットコインにオールベットをしないとダメですよって。で、もう、上昇相場になったら買っちゃダメですよって。うん、下落相場で仕込まなきゃいけないから、こっからだよ、ね、今、3万ドルだから、こっから1年かけて仕込んでいったものが3年後、4年後に花咲く。ただし、さらに大暴落する瞬間は来るかもしれないから、今からと入れた金だって半額になるからね。 BTC に入れてたってなる可能性はあるからね。その時怖くなって売っちゃうかもしれないから気をつけてっていう話ね。はい。 まあさ、ビットコインって本当になんかさ、俺ね、ビットコインっていうものってね、これね、世にも奇妙な物語みたいな、ドラマでやってもいいと思うわけよ。だってまずさ、絶対に上がっていく。もう2100万枚しか固定されてないから、1億円までは緩やかだけど、何百年か何十年かかけて上がっていくって言われたってさ、は？って感じしない？意味わかんない。何それ？そんなものが今までなかったのに、この世に存在しなかったのに、そんなものなんて。そんなわけないじゃんって思うじゃん。でもそれにかけてる奴らがいるわけよ。それに早く乗って、だからそれを知った時点で乗らなきゃいけないわけね。だからビットコインのことを2015年にした人って6万円とかだったんだって、1BTC。でも誰も持ててないわけよ。ビットコインキャッシュが生まれるって言って、そっちだっつって両替しちゃってるわけね、みんなね。伝説のロジャー・バーって人もいたんだけど、そいつも全部 BCH に変えちゃったから、ビットコイン全然持ってないわけですよ。いかにビットコインを持っていくことっていうのが超難しいか。いろんなコインが現れるから。それでもこの BTC だけは絶対崩さない。残りの余ったお金で買うんだってやんないと、この崩さない BTC が結局上がっていくわけだから、もうやりたくなるわけよ、他のコインを。で、本当世にも奇妙な物語だよね。だっていきなりさ、どっかであなたも聞いたことあると思うのよ、ビットコインの話。でも理解できないじゃん。普通に、そんなのあるわけねえだろ、バカ言ってんだよつって、なあ、それ詐欺じゃねえのって言われて、素通りするじゃん。そしたらその2年後とか3年後さ、ニュースが始まってさ、ビットコインが、大暴騰しています。ものすごく値段が上がっておりますっつって、億り人が現れて、寝てるだけでお金が増えてるっつって、みんなそれを見て、ビットコイン？そういや、数年前に友達がっつってフラッシュバックして、なあ、ビットコインっていう不思議なものがあるんだよ。すげえ流行ってんだよ。お前も買わないか？は？何言ってんだ？そんなもんあるわけねえだろ。プワーンっつって戻ってきて、これがっつって、なんとビットコインが100倍になっていますって。100倍って。あの時10万入れたら1000万だったのかっつって。いや、もう遅いって思ったらさ、1年後にビットコインがニュース見て、大暴落していますって、とんでもない価格になっていますって、もうみんなが終わったっつって見て、それをさ、もう藤原竜也がやってほしいね、いや、主演で。したら、もう携帯のニュース見て、うわははははははははって笑ってさ、どうしたの？どうしたの？渡辺くんみたいな。したら、大暴落してやるの、買えなくてよかったとか思うの。で、それ忘れて配達とかしてた、2年後ね。2年後とか3年後。大変ですっつって。ビットコインがあって、ビットコインがあって、値上がりしまくってますみたいな聞いて、なんだってっつって、うわ、上がってる、またこれ買わないと、買わないとっつって、うわ、バサンっつって、200万、100万とか入れて、はあ、みたいな。あれって、これはって。で、1ヶ月後ぐらい見たら、ビットコインがさらに値上がりしてますっつって、うわ、100万円が200万円になった。これだったらっつって、消費者金融とかに走ってって、すいません、お金貸してくださいっつって、何に使うんですかって言ったら、生活費ですって。で、100万円借りて、ドーンって入れて、これでさらにすげえ増えるぞと思って、1週間後くらいに、大変ですって、ビットコインが大暴落していますって言って、もう藤原竜也が頭抱えながら、なんでだなんでだ減っていく、なんでだっつって、それで、うわー、ダメだ、これだと借金返せなくなる、ダメだ、パーン、損切り。利確ボタン押すわけよ。それで入れた300万とか200万がもう50万とか60万になるわけよ。で、もう椅子からこうガーンって転げ落ちて、危なかったって真面目に働こうって思うわけよ。で、その1週間後ぐらいにさらに大暴落してますってニュースが来て、よかった、もうこんなものには手を出さないぞーっつって、3年後、土方でガタガタガタガタガタって働いてて、おー、昼飯行ってこいっつって、おばちゃんオムライス一つっつって、あいよーって言って、テレビ見て、ビットコインが大暴騰しています、もうそれがエンドレスに続くんだよ、本当に。知った時点で買わなければ永遠にそれが続くっていう超不思議な、世にも奇妙な冒険か、もうアウターゾーンって言って、昔なんかね、漫画があったんだけど、ミザリーだっけな、なんか変な世界に誘うわけね。だからなんかね、もうビットコインっていうものっていうのは本当にそういう悪魔のものっ だと思う。アラブの世界では悪魔が作ったものって言われてるんだね、ビットコインって。中本聡って悪魔だと思われてんだよ、あのアラブの世界では。だってもう意味わかんないじゃん。2100万枚って固定して、ずっと4年に一度半減期が起きて値段が上がっていくっていうことが前提で作られて、それが2100年までずっと続くようになってるって。で最初の5年とかでなんか 90% はマイニングされちゃって、残りの 10% をもう100年かけてずっとみんなで報酬として分け与って出て、それに携わるみんなで動かす。でも管理者はいない。で知った時点で買わないとどんどんどんどん乗り遅れて永遠に後悔が来るわけよ。で他のコインがあって、もうそれビットコインなんて意味ない、俺は一発逆転狙うんだって言ったら、ビットコインにかけてたやつらがゆっくりゆっくり金持ちになるから、そいつらよりも金持ちになるために一発逆転するんだけど、どんどん金が溶けていくわけよ。で入れたと思ったら大暴落して、利確して、危ねえもう借金返せなくなるところだった俺危なかったと思ったら、その何年後か忘れてた頃にさらに大暴騰して、何これって、永遠に続く物語です。ということで今日はね、これで終わりにしたいと思います。ところでビットコインは今いくらなんだろうか。あ、3万ドル、うん、日本円にすると400万か。下がってるなぁ。